ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は、私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、大統領は自ら COVID-19 ワクチン接種の最初の受け手になることを強調。エリック・トヒル、COVID が終わらなければ、インドネシアは2022年に成長するのは困難。最初のニュースです。インドネシアのジョコ・ウィドル大統領は、ワクチンの準備が整えば、彼がワクチン接種を受ける最初の人になることを強調しました。これは水曜日にジャカルタの大統領事務局の YouTube ビデオを通して見られるバーチャル記者会見の声明で、大統領が語ったものです。大統領はCOVID-19ワクチンを接種する最初の人となるという彼の決定は、使用されるワクチンが本当に安全であるという自身の人々に与えることであると述べました。その際、大統領はまた COVID-19 ワクチン接種をすべてのインドネシア人に無料で提供するという政府の決定を明らかにしました。無料ワクチン接種に関する決定は、さまざまな公的意見を受け、国の財政を再計算した後に行われました。COVID-19 対応及び国家経済回復委員会の最高責任者であるエリック・トヒル国有企業大臣は、COVID-19 のパンデミックを解決できない場合、インドネシアが2022年の第2四半期に成長することは不可能だと考えています。これは、水曜日ジャカルタのオンラインセミナーでエリック・トヒル大臣が語ったものです。したがってエリック・トヒル大臣は、COVID-19 のパンデミックを解決するには、すべての関係者が協力する必要があることを再度強調しましたが、ビジネス界の変革は依然として順調に進んでいます。エリック・トヒルは以前、すべての関係者が協力して調整すれば、COVID-19 のワクチン接種のタスクは、8から9割ヶ月以内に完了する可能性があることを強調しています。彼は経済的余裕のある人々が自己負担のワクチンプログラムに参加することを望んでいます。そして政府が行うワクチンには、政府支援ワクチンと自己負担ワクチンの2種類があると語りました。主任委員会は選出された米国大統領のジョー・バイデン氏と副大統領エレクトのカマラ・ハリス氏が1月20日に国会議事堂の会談で宣誓する予定であると述べました。しかし、COVID-19のパンデミックにより、その最初のお祝いはほとんどバーチャルイベントものになります。主催者は、過去に数十万人の人々を引きつけた就任式を見るためにワシントンに旅行することを控けるように一般の人々に促しました。12月16日水曜日の ロイター通信社が引用したように就任委員会の CEO トーニー・アレン氏はそれは大統領の偉大な伝統を尊重し人々を安全に保つ就任式を実施するために行われ包括的で平等で団結した市民に対するバイデン氏とハリス氏政権の新たなアメリカのビジョンを紹介します。イギリスはコロナウイルスワクチンの製造発売購入に117億ポンド、つまり約121.37兆ルピアを費やします。国家監査局は12月16日水曜日のレポートで、これらの費用にはワクチンを開発するための世界的な取り組みへのイギリスの投資が含まれているが、複数年のワクチン接種プログラムの潜在的な将来の費用は含まれていないと述べました。政府がワクチンとそれらを作り使用するために何が必要かをよりゆっくり理解するにつれて数字は変わる可能性が高いと述べました。イギリスはアストラゼネカ社、オックスフォード大学、ファルネファ社、ファイザー社、ビオンテック製、ノファファクサ、モデルナ社から最大2億6700万回分を提供する5つのワクチンの契約に署名しました。インドネシア政府は危機時の国際協力への取り組みに反映して両国のパニックに対応するための対策に関してソロモン諸島とフィジーの政府に対して人道的支援を提供する協定に署名しました。水曜日に署名された3つの文書にはソロモン諸島とフィジーのパネミック救済支援及び気候災害の影響を受けたビクトリア学校の改修のためのフィジーの支援が含まれています。これは水曜日、ジャカルタの国の代表により正面に立ち会ったレトノ・ワルシュディ外相が語ったものです。レトノ外相によると提供される支援は2019年12月に設立されたインドネシア援助からの資金を使用しています。太平洋のいくつかの国でパンデミックに対応するためのインドネシアが提供する支援はインドネシアの生産者が製造する医療機器の調達数です。フィジーとソロモン諸島の谷、ティモルレスでもインドネシアからの支援を受ける予定です。これでニュースを終わります。皆さんコメントです。今日は火曜マイカルプログラムは2021年も継続する場合、改善が必要についてお伝えします。インドネシア政府は2020年4月11日に火曜マイカルプログラムを開始しました。これは求職者、解雇された労働者、または零細中小企業を含む能力向上が必要な労働者を対象とした雇用能力及び企業活性新開発プログラムです。18歳以上で現在正式な教育を受けていないすべてのインドネシア国民は、雇用マイカードを受け取るために登録することができます。ジョコ・ウィドル大統領が立ち上げた当初のコンセプトに従い、雇用マイカードはインドネシアの人材の作業能力、出産性競争力を向上させるための政府の取り組みです。このプログラムはジョコ・ウィドル大統領の第2期の優先事項である優れた人材育成のビジョンを実現することを目的としています。しかし、COVID-19 パンデミックの流行により、雇用マイカードの機能がさらに広くなりました。つまり、パンデミック中の社会的セーフティネットとしての機能です。雇用マイカードの各受領者は、 4ヶ月間提供されるトレーニング及びインセンティブ基金に参加するための奨学金からなる355万ルピアの支援を受けます。雇用前カードのエコシステムには現在7つのデジタルプラットフォームと165のトレーニング機関があり、2000種類以上のトレーニングを提供しています。これまでお気に入りのトレーニングには、販売及びマーケティングトレーニング、外国語トレーニング、英語、韓国語、北京語、日本語、アラビア語、情報技術トレーニング、オフィストレーニング、飲食物トレーニング、ライフスタイルトレーニング、金融トレーニングの7つのカテゴリーがあります。2020年4月11日の開催以来、雇用前カードプログラムへの登録はこのプログラムへの参加に非常に熱心な一般の人々から肯定的な反応を受けています。経済担当調整司法のデータによると、2020年9月8日までの公式ウェブサイト www.prakarja.go.id での雇用前カードの登録は1590万人の登録者に達しています。無数の登録ウェブのうち、インドネシアの34の州から300万人の雇用前カードの受信者が決定されました。合計84万9921人が最初のトレーニングを完了し、61,563人がインセンティブを受け取りました。インドネシア政府は雇用前カードプログラムの肯定的な結果を見て、2021年も雇用前カードプログラムを継続することを決定しました。このプログラムを継続する場合、政府はモジュールを改善し、雇用前カードの受領者数を増やす必要があります。モジュールの改善はトレーニングの質を確保することを目的としています。雇用前カードプログラムのトレーニング内容は、新しい仕事を探している参加者のニーズを満たすためにより実用的である必要があります。そうでない場合、コフィル受給のお入り中に起業家の資本になることができます。コメント終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリッツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり、出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は週末も正式には1962年6月4日、ムラウケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念して、エルベ・ムルダニ記念碑は村岡地域政府によって使ってられました。 最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンブアで行われた一連の学生修道のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオブインドネ
シア。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアは東カリマンタンのレッドプラスから1億1000万アメリカドルを受け取る機会があることについてお伝えします。インドネシアは東カリマンタンの森林伐採と森林劣化プラスまたはレッドプラスからの 2200万トンの二酸化炭素排出量を削減する世界銀行のプログラムから最大1億1000万アメリカドル、または約1兆5000億ルピアの結果ベースの支払いを受け取る機会があります。環境林業省の社会経済政策と気候変動のための研究開発センターの所長代理を務めるホイル・アフマ氏は、火曜日ジャカルタのアンタラ通信社が報告したように記者会見で、インドネシアは世界銀行の新年炭素パートナーシップ施設炭素基金 FCPFCF プログラムを通じて森林伐採と森林劣化による炭素排出量を削減した結果、業績ベースの支払いプログラムを実施する準備ができていると述べました。実施段階の準備は11月27日、環境森林省の事務局長であるバンバン・ヘンドルヨノとインドネシア・ティモールレスでの世界銀行代表ディレクターであるカコネン氏が代表する環境森林省間の排出削減支払い協定、文書の電子証明をフォローアップすることです。ハイル氏によると、FCPF 準備助成金は非常に長期間行われており、2011年から運用のプロセスを経ています。2015年に東カレマタン州は FCPF 炭素基金パイロットプロジェクトの場所として選ばれ、2020年までに世界銀行が要求する非常に厳しい要件を満たす様々な段階を通過しました。 FCPF 準備基金フェーズでは、環境森林省と東カレマタン州政府が排出削減プログラム文書を提出し、2019年2月に承認を受けました。また様々なレッドプラスのツールは MMR 策定監視報告、セフガード利益協力メクラジム、能力構築制度強化実施管理の準備など東カリマタン州で作成されています。インドネシア語を終わります。
Persaudaraan gulita bertaburan bintang Oh gemilang Garap keruh sapa angat Mengenal jiwa yang tak padam Derap geloranya Derap Terbitkan sentausa di sini Terbenamlah ragu Berlari tapak heningku
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるベストなインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ヌサテンガラ州のワイマラン滝をご紹介します。南西スンバに劣らず、東スンバにも多くの素晴らしい観光地があります。その一つはワイマラン滝です。東スンバのワイマラン村にあるワイマラン滝は旅行者の心を奪う目的地の一つです。この滝は美しいだけでなく、自然が作り出したスイミングプールもあります。そこに到着するにはワインアップの東スンバ県の中心部から車で約2時間かかります。サバンナへのオフロード地帯は最初にワイマラン滝への旅行者を歓迎します。運が良ければ旅行者は場が放牧されているのを見ることができます。その場所に到着すると、いくつかのシンプルな屋台がある駐車用の広場があります。しかしそれでもワイマラン滝まで約1キロのトレッキングをする必要があります。滝につながる地形を考えると、快適なマウンテンサンダル、または靴を着用してください。到着する直前に、まず川を渡る必要があります。少し疲れますが、トレッキングの苦労はワイマラン滝の美しさで報われるでしょう。滝は大きくも高くもありませんが、かなり広い天然のスイミングプールがあります。そこに着くと、水がとても爽やかなので、泳ぎたいという誘惑に抵抗することはできません。滝のある場所に更衣室はありません。しかし、駐車場には簡単な更衣室があります。滝の博多側にはより高い楽器があります。その横にサイズが小さくて爽やかなプールもあります。この滝に長く滞在するときは、自分の食べ物、着替え、飲み物を持参する必要があります。ワイマラン滝を訪れる方は無料です。車の場合は1万ルピア、バイクの場合は5000ルピアの駐車料金がかかるだけです。この観光地を訪れるのが待ちきれない人は、健康プロトコルを適用することは忘れないでください。マスクを使用するか、ハンドサインに滞在を持参するか、石鹸で手を洗い、距離を保ちます。旅行する前に COVID-19 に感染していないことを確認してください。これは後に家へ帰る時も同様です。皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Kisahnya anak manusia, kau bisa memanggilnya dengan nama Nadia. Sebuah konsonan yang menyulitkan, membuat lidahnya bosan tak bisa ucapkan. Dia coba pahami setiap manusia punya hebat, punya cacat. Dia coba nikmati hidup ini sekali. Dia hanya punya modal cinta yang dia embuskan dalam setiap itu saja tak mengapa. Sejak kecil dia punya mimpi jadi musisi atau apa. Tumbuh dewasa bulatlah sudah keputusannya untuk dapatkan mimpinya. Dia coba pahami setiap manusia punya hebat, punya cacat. Dia coba nikmati hidup ini cuma sekali. Dia hanya punya modal cinta yang dia muskan dalam setiap lagunya. Tak inginkan semua untuk suka. Dia hanya ingin tuliskan lagu tentang semua yang ada dalam hatinya. Bila tak suka tentu saja tak mengapa. Oh, oh, oh.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日は2020年国家割引祭をご紹介します。国有企業省と各級企業は協力してインドネシア経済、特に実業界を加えるジョキューパラミックの圧力、16日から31日まで国家割引祭が開催されます。国家割引祭は様々な有名な地元の製品と零細中小企業の創造を促進することを目的としてイベントです。さらに質の高い地元の製品販売業者による様々な魅力的な割引を提供することにより消費者の購買力を促進することでもあります。このイニシアチブが経済のシャレの回し、国家経済回復の枠組みでインドネシアのビジネス関係者と人々に楽観主義をもたらす助けになることを願っています。国家割引祭はインドネシアの開示投資調整所によって調整されたさまざまな省庁の省庁交換を通じてインドネシア製誇り運動のキャンペーンを行う 政府のイニシアチブに対する国有が企業の対応です。鉄を買う、線を育てるといったグラインが続けられ、国家割引債はインドネシアの人々が地元の企業家や非最終小企業の存在を支援するための媒体です。このイベントは行われた全ての購入取引によって何千もの零細中小企業が生き残り、依然として不確実性に満ちた経済状況から立ち上がるのに役立つ可能性があるという一般の認識を喚起したいと考えています。この行動はまた地元の製品に対する全てのインドネシア人のサポートをさらにキャッチし、彼らが自国のホストになる様々なグローバルブランドとの競争に負けないようにします。国家割引祭は2020年12月11日と12日に国家オンラインショッピングでを開催し、アイデアまたはインドネシアへ交わす協会とも協力しました。国家割引祭はオンラインで販売される製品に限らず、インドネシアのショッピングセンターのさまざまな商人が参加するインドネシア割引ショッピングでプログラムとの相乗効果により、インドネシアショッピングセンターの小売業者およびテナント業界ヒッピンドと協力します。国民の買い物への関心を高めるために、国家割引再キャンペーンも特賞ワークショップ、ラッフル、フラッシュセルプログラム、バーチャルミュージックコンサートなど様々な興味深い活動やパフォーマンスで盛り上げます。様々な割引プログラムや進行中のイベントに関する完全な情報については、フェスティバルディスコナショナル GOMO のウェブサイトを確認してください。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Kamu datang di saat tepatBebaskan jiwa yang terjerat dari mantan-mantan yang gila, lalu kamu hadirkan cinta. Kamu jawaban.Kasih pujaan Kamu datang di saat tepat, saat hati mulai sekarat, dan tak percaya lagi cintaKamu patahkan itu semua. Harta dunia masih bisa ku cari, tapi kamu tak tahu lagi. Kamu jawabanKasih pujaan Kamu jawaban Kasih pujaan jawaban. Kasih pujaan.
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はイエス・ギャルティの曲についてお話します。イエス・ギャルティは1985年にリシニ・アクムナンティ、ここで私を待ってのアルバムをリリース以来、歌手としてのキャリアデビューを開始します。ファーストアルバムでの成功で、彼女はオビメサが作曲した私を覚えていますかというタイトルの主力歌で、セカンドアルバムをリリースしました。1986年にリリースされたこの曲は、ロマンスをテーマにしていて、かつての恋人を恋しく思う女性の物語です。しかし彼女の元恋人は今、彼の人生のパートナーに満足しています。それではイエス・ギャルティが歌うイガッカ・コパダックです。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Dengan memutar radio, terdengar lagu kenangan, melodi memori, mengusik lagi kisah masa lalu, kisah kasih kita berdua. Di sini selalu sendiri dan di gigit rasa rindu. Di sini selalu sepi sejak engkau pergi. Beningnya kata tak sebening air mataku, jatuh lagi untuk kesekian kalinya.
Sampai mati.
belakang oleh waktu.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はFOIIndonesia、メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。